水素エネルギーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてエネルギー専門家のトロイです。今週も最新の水素エネルギーニュースをお届けします。
トロイさん、今週も世界中で興味深い動きがたくさんありますね。
そうですね、スージーさん。今週は各国の政府や企業がグリーン水素の製造、利用、そしてそれを支えるインフラ整備に向けて一歩踏み出すニュースが目立ちます。特に水素製造のコスト削減や多様な分野での応用拡大に関する具体的な進展が報告されています。
なるほど、政策と技術の両面から水素社会の実現に向けた動きが加速しているのですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、日本から田中貴金属が神奈川県平塚市にある湘南工場で純水素燃料電池発電設備を稼働させたとのことですね。これはどのような意味があるのでしょうか。
はい、スージーさん。田中貴金属は500キロワット級の純水素燃料電池発電設備を同工場に導入しました。これは東芝の H2REX というシステムで、工場全体の消費電力のおよそ 34% を賄うことが可能です。
消費電力の3分の1以上を水素で賄うというのはすごいですね。このシステムの技術的な特徴や業界にとってのインパクトは何ですか。
A、このシステムは総合効率 95% という非常に高い効率を誇り、設計耐久時間は8万時間と長期安定稼働が可能です。発電時に CO2 を一切排出しないクリーンなエネルギー供給で、産業施設におけるオンサイト水素利用の具体的な成功事例となります。これは、日本の製造業の脱炭素化への貢献が期待されますね。
なるほど。既存の工場にクリーンエネルギーを導入するモデルケースとなるわけですね。続いてのニュースは、欧州オーストリアからですね。OMV が EIB から大規模な融資を獲得し、グリーン水素プラントを建設するとのことですが、どのようなプロジェクトなのでしょうか。
はい、オーストリアのエネルギー大手 OMV は、欧州投資銀行、つまり EIB から4億5000万ユーロの融資を受け、ブルック・アン・デア・ライタに140メガワットのグリーン水素生産施設を建設します。
140メガワットというと、かなり大規模なプラントですね。これは、どのようなインパクトがあるのですか。
2027年末までに稼働予定で、年間最大2万3000トンの再生可能水素を生産し、OMV のシュベヒャート製油所に供給されます。これにより、年間15万トンの直接 CO2 排出量を削減する見込みです。欧州が目指す2050年までのカーボンニュートラル達成に向けた、重要な戦略的プロジェクトと言えるでしょう。
製油所の脱炭素化に大きく貢献する、欧州の水素戦略の重要な一歩ですね。トロイさん、次はグローバルな視点から IEA のグローバルハイドロジェンレビュー2026報告書について教えてください。世界の水素市場は今どのような状況なのでしょうか。
IEA の報告書によると、2025年には世界の水素需要が初めて1億トンを超えました。低排出水素の生産も 20% 増加したのですが、同時に課題も浮き彫りになっています。
課題というとどのような点ですか。
中東の紛争が水素ベース製品の生産と貿易に混乱をもたらしているた、2030年までのプロジェクトパイプラインが27メガトンに縮小している点です。特に欧州では政策実行の遅れが、中国では電解層導入の減速が見られ、市場の不確実性が大規模プロジェクトの投資判断に影響を与えています。
需要は拡大しているのに、政策や地政学的な要因で供給が追いつかない可能性があるということですね。これは今後の市場動向に大きな影響を与えそうです。続いてのニュースはインドからですね。初の国産水素動力列車ナーモグリーンレールを導入したとのことですが、これはどんな列車ですか。
はい、インドは自国で設計製造した初の水素動力列車ナーモグリーンレールの運行を開始しました。ハリアナ州のルートで試運転され、最高時速 75km で最大2600人の乗客を輸送可能です。
インドのような広い国で水素動力列車というのは脱炭素化に大きく貢献しそうですね。
まさにその通りです。広範囲な鉄道ネットワークのクリーンエネルギー化と 2070年までのネットゼロ排出目標達成に向けたインドの重要な取り組みの一環です。このパイロットプロジェクトには水素貯蔵や燃料補給インフラの整備も含まれていて、将来的な本格導入に向けた運用上の課題解決を目指しています。
インドの巨大な鉄道網がクリーンになるのは地球規模で見てもとても大きなニュースですね。次は水素製造の技術革新に関するニュースですね。国際的な研究チームがルテニウムと二酸化バナジウムを組み合わせた新しい触媒を開発し、水分解効率を向上させたとのことですが、これはどのような技術ですか？
はい、研究チームはルテニウムと二酸化バナジウムを組み合わせた補助駆動戦略という新しい触媒システムを開発しました。これにより水分解プロセスを劇的に加速し、水素吸着を精密に制御することが可能になりました。
水分解効率の向上というのは、グリーン水素の製造コストを下げる上で非常に重要ですよね。
その通りです。この触媒は、その強化された反応速度が、実験室環境だけでなく実際のデバイスの性能向上に直接結びつくことを実証しています。高価な白金に依存することなく、効率的で経済的な水素製造への道を開く、極めて重要な進歩です。
将来のグリーン水素製造のコスト削減に期待が持てますね。さらにユニークな水素製造技術のニュースがありますね。UCLA と理科女子大学が、未選別の混合プラスチック廃棄物から高純度水素燃料を生成するプロセスを開発したとのことですが、これはどのような技術なのでしょうか？
はい。UCLA と理科女子大学の研究チームが開発したのは、アルカリ熱処理、つまり ATT と呼ばれる新しい化学プロセスです。選別されていない混合プラスチック廃棄物から直接、高純度の水素燃料を効率的に生成できます。
プラスチック廃棄物問題とクリーンエネルギー生産を同時に解決できるなんて、一石二鳥ですね。
まさにその通りで、このプロセスは従来のガス化よりもはるかに低い温度で作用し、さらに炭素を固体鉱物として閉じ込めることで、温室効果ガスを大気中に排出しません。プラスチック汚染という課題をクリーンエネルギー生産に転換する画期的なアプローチです。
これは本当に素晴らしい技術ですね。実用化が待ち遠しいです。次は、グリーン水素の市場競争力に関する国際研究の発表ですね。どのような要因が鍵となると指摘されているのでしょうか？
はい。ジャーナル・オブ・パイプライン・サイエンス&エンジニアリングに掲載された論文によると、グリーン水素の市場競争力を高める主要な要因は3つあります。それは、再生可能電力価格の継続的な下落、電解装置製造の規模拡大、そして、ターゲットを絞った政策インセンティブです。
再生可能電力のコストダウンや電解層の大量生産、それに政府の支援が重要ということですね。
その通りです。研究ではアルカリ、PEM、固体酸化物電解層、つまり SOEC などの主要な電解技術も運用条件や効率、成熟度から比較分析され、それぞれの強みと弱みが示されています。これらの要因が相まって、グリーン水素の製造コストを削減し、広く普及させるための道筋が示された形です。
グリーン水素をより経済的にするための明確なロードマップが示されたのは心強いですね。今週最後のニュースは、アイスランドの低コスト水素生産に関するパイロットプロジェクトです。驚異的なコストで水素を生産できる可能性があると聞きました。
はい。アイスランドのパイロットプロジェクトが、地熱を活用した SOEC 水素プラットフォームにより、1kg あたり 1.75 ドルという画期的な低コストで水素を生産できる可能性を示しました。
1kg あたり 1.75 ドルですか？それはどれくらい画期的なんですか？
欧州の補助金なしのグリーン水素の平均コストのおよそ3分の1に相当します。地熱発電の安定したベースロード電力と、高温で作動する SOEC の高い電解効率が組み合わさることで達成されたものです。これは、商業規模での低排出水素生産における大きなブレイクスルーを示唆しています。
安価で安定したグリーン水素の供給は、水素社会実現の大きな鍵となりますね。
今週は、日本の産業界での燃料電池導入、欧州の大規模グリーン水素プラント建設、そしてインドの水素動力列車など、世界各地で水素エネルギーの具体的な導入と、 その実現に向けた技術開発やコスト削減の取り組みが大きく進んでいることが示されました。
また、IEA の報告書で、需要拡大の一方で政策の遅れや地政学リスクが供給パイプラインに影響を与えているという課題も浮き彫りになりましたね。
はい。特にプラスチック廃棄物からの水素製造や、低コストでの製造を可能にする触媒開発、そして地熱を活用した画期的な SOEC プロジェクトは、技術革新のスピードを強く感じさせます。これらの技術が成熟し、適切な政策インセンティブとインフラ整備が進めば、グリーン水素はさらに普及していくでしょう。
はい。技術的なブレイクスルーと政策支援、そして持続的な投資が、水素社会の実現を加速させる鍵となるのですね。今週もありがとうございました、トロイさん。
ありがとうございました、スージーさん。
水素エネルギーテクノロジー最前線の時間でした。来週もどうぞお楽しみに。